文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ、今日は4月24日の生放送。これからの専門家の話をしよう。今考えたい専門性との付き合い方ということで、あなたが専門的な知識や見方を参考にするのはどんな分野ですかというテーマでメール募集しております。メールアドレス life@tbs.co.jp までどしどしお寄せください。こちら読んでいきましょう。ラジオネームというか、海猫沢メロン先生から作家に先生つけるっていうのは僕の中ではマナーだと思ってるんですけど、まあこの番組もよく登場してくれています。メロン先生が、クルーの皆様お疲れ様です。メロンです。国際情勢や政治や経済でかくて深い何かを調べるときはとにかくまず専門家の本や意見にアクセスするしかない気がしてます。でも最近はあらゆることがでかくて深くなってるのと、どのジャンルも専門家がいるので、とりあえずグーグルレベルで何でも専門家のツイッター見ちゃいます。個人的な話だと、この間とあるアーケードゲームにまつわる小説とインタビュー集を完成させたのですが、そのゲームの専門家の専門のプレイヤーさんに監修してもらったところ、めちゃくちゃ精度が高い指摘が山ほどありました。なぜその動きをするのか、技の数値の強弱、対戦する時の思考、開発の裏側、正直素人がにわかで書いたら火傷するレベルでした。専門家ありがてえ。そんなわけで20年以上にわたるバーチャファイタープレイヤーたちの奇跡を描いた小説×インタビュー集新刊東京ヘッドノーフィクス、ただいま予約受付中です。詳しくはメロン先生のツイッター参照ということで、東京ヘッドノンフィックス、ただいま予約受付中という、宣伝でございます。宣伝じゃないんだけど宣伝は大事だけれどもね。ゲームで言うと、こちらも、ラジオネームタイラーラーメン、千葉県21歳大学生。今回のテーマを聞いて思い出したのが、ゲーム散歩という YouTube チャンネルです。このチャンネルは専門家×ゲーム実況をコンセプトとして掲げていて、毎回様々な分野の専門家を招いて独自の視点でゲーム実況をしてもらうスタイルが人気を集めています。気象予報士の資格を持つ石原良純さんがゼルダの伝説でリンクがグライダーで滑空する様子を見て、風に流されないでまっすぐ進むのは何らかの推進力がついてるに違いないとしてきたり、元警察官の方が龍が如くのカムロ町をパトロールして、この辺は昔からタムロしてるのがいたねと懐かしがったり素人では考えないであろう視点からゲームに突っ込みを入れるのが非常に面白いです。私は専門家と聞くとどこか堅苦しいイメージを持ってしまいますが、このゲーム散歩の取り組みは専門家と一般人をつなぐ架け橋になっていると感じますというので、実は先ほどのパートでもまさにその専門家とその一般の人たちをどうつないでいくかという話がいくつか出ていました。それこそ、まあ、素人でもいろんな発信をできるようになった時に専門家とはみたいな話があったり、あるいはこれ斉藤さんが指摘してましたけれども、まあ、専門家の中にもその専門家集団の、まあ、力学や忖度みたいなものがあって、まあ、それをそのどう外していくかというのが、まあ、その間をつなぐ人の役割じゃないかなんて話も出てましたが、話の流れ上、倉本さん、
はい、
僕ら学者だとね、まあ、それこそよくそのコロナなんかでもやっぱりその医療関係者にはそういうなんかこう力学があって忖度があってこういうこと言わないんじゃないか、うんうんうん、言うんじゃないかみたいなこととかをね、いろいろ推測する方がいますけれども、うん、倉本さんがその対象にしているそのいわゆる本の書評でいわゆる本を書く人たち、これはまあ小説を書く人たちも随筆を書く人たちもいると思うんですけれども、うんうん、それってなんか僕のイメージだと作家協会みたいなのがあるのかもしれないけど、あんまり力学とか感じないんですけど、今さっきねのパートで斉藤さんが言ってた、うんうん、ちょっと話を受けてなんか思うところがあればと思ったのですが、
そうですね、やっぱりその書評家って基本的には本を読んでもらいたい人たちなので、うんうん、その批判するにしろ必ずそのレジまで持っていかせなきゃいけないんですよね
ああ、そのこんなに批判したけどこれは買おうって気にさせないと、
うん、そう、じゃあそれだけ言うんだったらそんなにひどいんだって読んでみたいみたいな方向に持っていくとか、うんうんうんうん、あと逆に批判すべきところはあるんだけどこういう問題がそのある種こう社会の中に現れている問題がその本に現れているってことだから読んでねみたいな感じにするとか、こう書評家っていう言葉が生まれたってことはやっぱりそれ以前の文芸評論家的な文章とは違うものが求められてるからこそ書評家って言葉がまあ生まれたんだとは思うんですよ。その時にやっぱり文芸評論の人たちってこうジャーゴン やっぱりその、うんうんうん、一般の人から見たらジャーゴンに見える言葉、
専門用語というか難しい用語的なやつね。
そうそうそ う, そうじゃないもので、こう四角い言葉をマルクスじゃないけれども
味覚かな、
そうそう、柔らかい柔らかい、そのなんていうか、別にその専門的なその用語は知らなくても、その内容本質に触れられるようなものをっていう、その、まあ、言葉遣いの部分が割とその書評家には求められているのかなって思うのと、あとそのもちろんね、そのセールスに積極的に貢献するっていう面も書評家にはあると思うんだけれども、にしてもただ感想にならないで、そのさっきも言ったような、その何か社会の結節点を手渡せるようなところまで持っていくのが少なくとも書評の義務なんじゃないかなとは思っちゃ
います。今の話で一つやっぱり専門家と、その多分、まあ、例えば書評家でも他のあれでもいいんですけど、大きなその関わりの領域の違いで、やっぱマーケット、まあ、要するに売るっていうことね。さっき斉藤さんも売る本作るって話ありましたけども、専門家は、やっぱりその、売るために専門性を高めているわけではないだろうし、まあ、こじらせると、売れないからこそ、なんか価値があると思っちゃう人もいるんですけど、なんかそういう、なんていうの、その、市場を通じて、その人々とつながるっていうところに、なんか一つの、その、ルートがある人たちが、例えば書評家だったり、今言ってるような編集の人たちだったりするのかなって感じしたんですけど。
そうですね。なんかすごい極論言ってしまうと、いい本はもちろん読んだ方がいいと思うんですよ。たくさん読んだ方がいいと思うんだけど、でもいい本しか読まなかったら、このダメな世界知らないじゃないですか。
いろんな料理を食べてみる的な。
そう、まあなんかその、なんていうか、その言葉遣いを摂取することでその社会が分かるみたいな部分もあるじゃないですか、
うんうんうん、今ね、倉本さんね、手元のボールペンを一生懸命こすりながらね、どうやって言葉を紡ごうか手の動きでね、すごい感じたので、同じ話のあの流れの中でポテトさん、多分倉本さん以上にやっぱり一本一本の記事を売るとか、読まれるっていうことに対するプレッシャーはあると思うんですけど、まあ、一方で、なんというか、その、我ら、その、コメント求められる側としては、なんというか、その、売れる記事にしたいんで、都合のいいとこだけ使いますとかいう人には、まあ、喋りたくないというところもあって、なんかそういういろんな、その、インタビューであったりだとか、コメントだったりだとか、そういう関係者がいる一方、その、まあ、発注してきた、ところだったり、その向こうにいる読者だったりに対して、まあ、届くものにならないと仕事にもならないっていう、その辺のジレンマについて、なんか、工夫したり悩んだりしたことってありますか？
まずなんか PV とかはこんなこと言ったら怒られるかもしれないんですけど、
PV ページビューね、
あ、そうそう、全然意識してなくて、なんかそれは私はライターなので編集者が悩む問題だと思っていて、なんかこうもうそのブッキングとか、あとタイトルつけてるのはそっちだから、それはあなたの問題でしょと思って全く考えてないっていうのがあるんですけど、あともう一つさっきの話、例えば専門家の先生とかによくインタビューでお話聞くときに、じゃあなんか間に入って、じゃあ何ができるのかって思ったときに、なんかね、一つできることがあるとしたら、なんかこう、世の中の偏見とかを一回自分が代弁してみるみたいな方法があって、なんかそれが結構その先生の言葉をちょっと崩していくっていうか、なんかまあ、いや、なんか、とはいえ、こう言われてますけど、みたいな、なんかことを、先生は言えないじゃないですか。とはいえ、社会学者って
炎上しがちじゃないですかって聞いちゃうっていう。
みたいな、ちょっと分からず屋を演じるみたいな。なんかすごい偏見まみれの人間にインタビューではなるっていうことが、多分、インタビューとしての結構、なんていうのかな、聞き手の、なんか、やりがい、面白さっていうか。
面白いですね。今、偏見って言いましたけど、つまり偏ってる、何に対して偏ってるかっていうと、専門家を真ん中に置くと偏ってるんだけど、世の中全体で見ると世の中全体そのぐらいが真ん中だったりするっていう、
専門家の方が偏ってる
すごいわかる。さっきね、斉藤さん専門家集団って言ってたけど、やっぱその中のルールからそれインサイダー形成しているから、割とその今のポテトさんが言ったような話って、アウトサイダーであることって重要ってことだよね。で、まあそれ知ってて中のルールを知らないで言ってるわけじゃなくて、中のルールだけだと伝わらないから、ちょっと外の目線入れますよみたいなことっていうのが批評とかって多分そういうことになっていて、さっきちょっとね、倉本さんの話も そのインサイダーかアウトサイダーかっていうとインサイダーなんですって、本を売るためにあるんだからっていう、その中で完全にそこを外からなんかこんな本読まなくていいよっていうような立場ではないっていうインサイダーって、ちょっと今までのかつての文芸批評家とは違うんですよっていう、多分なんかインサイダーアウトサイダーの問題なのかなって気がしました。
う
ん、
そうですね、まさに、うん、
アウトサイダーとしてのまあ視点、その場合のアウトというのはその専門家集団のアウト、うんうん、っていうことですよね。うん、
インサイダー側から言わしてる。インサイダー間から代表するの、だいぶつらいんだ。だいぶアウトサイダー寄りだから、ちょっとインサイダー代表できないんだけど。
アウトサイダーに寄っていても
一応インサイダーから。
こんなインサイダーよりはインサイダー、まあ、インサイダーです。定義上。
言わせて、もらうと、いろんなサイダーが。あのね、専門家ってやっぱりその分業が前提だから、うん、だから永田先生、家族社会学がご専門で家族に詳しいですよねと言われましても、家族の中でめちゃくちゃ分業してんのよ。だから高齢者世帯のこととか私はあんま分かんないわ。だからで、だけど家族の専門家として話聞かれた場合には、一応あの先行研究とか論文は読んでるから、いや高齢者の場合にはこういう問題あるんだけど、若者の場合はこうですねみたいな話をせざるを得ないところはあるんだけど、そこをその間のクッション要因のライターさんとかが何も知らないふりして、でもお年寄りはこうなんじゃないんですかとか言ってくれると話しやすい。
ああ、やっぱりそういう効果的ではあるんですね。
そうそうそう。
でも
そ、
なんかすいません、なんかそれだけ言うと、そのインタビューの場でなんかそうやって言ってるって思われちゃうんですけど、意外と違って、なんかインタビューの場では、いやそうですよね、そうですよねみたいな感じで聞きつつまああと本とかも読んでっているんで聞きつつ、でもなんかじゃあなんか高齢世帯ってこうですよねって巷では言われてるけど、そうだったら先生はどうお答えになりますかみたいな、なんかちょっとワン、
実は実はそんな挑発的にインタビューはしてないけど、
ワンクッションというか、そうそう、挟みつつちょっとメタな視点でやって、いや先生の側も分かっているけど、私は偏見もなんか役割としてやってますよみたいな。
なんか最近、あのもうちょっとだけ、ちょっとあのポッツさんに一個だけ聞きたいんだけど、最近その学生にその記事とか書かせたりするんですよ、その広報用に。その時によくそのブログなんかであるその対話型の吹き出しでこうコメント、うん、あの応答みたいな、
解決ぞろり方式ですね。
解決ぞろり方式好き、うん、その言い方大好き、うん、あの解決ぞろり方式の記事を書かすと、うん、全員ね、そうなんですねっつって肯定で受けって終わるのよ。
あれ
ってやっぱりこうテクニック的にはちょっとやっぱりもうちょっと工夫した方が良かったりします。なんか記事見てると実際多いのよ、何々なんですね、わかりますみたいな感じの応答になってる。
相手が話してる言葉が文章として長いから不安になって、そうですねって区切りがなんかっていう形式的な。
今ってさ、スポーツ選手とかでもインタビューした時に質問されたことにありがとうございますって返すやつみたいな、肯定的に返すことのコミュニケーション術みたいなのない？
あるあるある。なんか質問してくれてありがとうございます感はもうすごいですね。あの、いや、ビッグボス新庄はそうですねって言うなっつってましたけれども、なんとなくこう、校庭でお互い話しやすいように返していかないとみたいなものに、その記事がなっていくと、今言ったようなアウトサイダーからの突っ込みみたいなものっていうのはなかなかしにくいのかもしれないという話と、今ね、その専門家集団っていう斉藤さんの話から、専門家は分業してるんだという話をしたときに、その、まあ、分業してれば専門なのかと思ったのが、ラジオネーム DB。14年くらい聞いていますが、初めてメールします。ありがとうございます。テレビ番組制作会社のディレクターからメディアの研究者に興味を持ち、その頃にライフを聞き始めました。無我夢中でやってるうちに、詳細は端折りますが、大学の教授になりました。しかし、自分の専門性って何だろうと、いつも日々悩んでいます。私はディレクターをベースに、カメラ、編集、音声、デザイン、中継と割と何でもこなし、ある程度評価をされているテーマというか、ジャンルも もあります。しかし、どれが専門なんだと言われると困る状況で、今は大学院がなく学部教育だけなので、特に仕事上支障をきたすことはないですが、博士号もまだ取ってない状況に焦りも感じます。とはいえ、自分の専門性を生かして、やりたいと思える専攻がどうもじっくりきません。メディア論は、メディアの現場にいた人間からすると若干違和感がありますし、ジャーナリズムでもないですし、社会学もまた何か違うなということで、結局博士課程には行かずここまで来てしまいました。何でも屋のまま専門家の職場に来てしまい、どうにも居心地が悪いですが、今もまた新しい技術を学んでいて、今の仕事はとても楽しいです。このように何でも60点ぐらいだが、その幅が非常に広い人間は専門家と呼べるのでしょうか。また私は自分一人で中継からデザイン、音声、映像制作まで全て完結できますが、社会学でそんなバックグラウンドを活かせる研究分野はあるのでしょうか。俺書いたの俺かな大丈夫かなメディア論とかの分野では、実際その実務家教員と、まあ申しまして、実務の現場を知っている方で、その、まあ、メディアを学ぶ学生たちに講義をしてくれ、なんていうね、まあ、ルートからそのまま大学の専任教員になる方も、いらっしゃいますし、まあ、実際、まあ、僕の知っている方でも、その、社会学部に、まあ、職を得て、実際その、まあ、社会学を専門的にずっとやってきた博士号も持ってる先生と、まあ、科研費の、科学研究費の文科省のね、予算の研究を一緒にしてたりとか、ああいうこともありますんで、僕自身はあんまり、そういうルートがどうだからというのは、まあ違和感ないといえば、まあないのですが、これ、なんていうか、今日の話全体にあるんだけど、なんか皆さん、特に専門家集団の中に関わっている、社会学絡みとか、書評もそうですけれども、人ほど、いや、本当の専門家はどこか別にいるんで、言い過ぎじゃないです。
確かに。
なんかこう、蓋開けてみたら、多分この DB さんとかもなんかすごい専門家だと思われてるんだと思うんですよ。もうすごいメディア制作の専門家で何でもこなせて、もうプロじゃんって言われてるはずなんですよ。でも全員が、いや、私以外のところにいるはずだ。どんな専門家だよ。
これはね、多分こういうことだと思うんですけれども、本人としてはある一つの専門分野に関しては多分自分より詳しい人がいるんですよね。でもこの方書かれてるみたいに、まあ、なんか、たくさんいろんなこと書かれてらっしゃるじゃないですか。うん、カメラ、編集、音声、デザイン、中継とか、うん、多分中継とかってなかなか、こう、まだできる人ってなかなかいないので、うん、組み合わせだと思うんですよね。で、組み合わせした結果、リビさんにしかない。まあ、にしかないとまで言わなくても、それは十分専門的だっていうことだと思うんですよね。だからその専門っていうものを、一つのスキルっていうふうに考えると、なんかね、絶対上はいると思うし、うんうん、なんかもうちょっと専門っていうものをこういろんな領域にまたがっているなんていうかな、もっと大きいものとして捉えてみると、いろんな組み合わせで新しい専門って出来上がっていくんじゃないのかとは思うんですけれど、
その専門にしているっていう言葉のニュアンスというよりは、それもユニークなその強みというか
そうですね、
だからそういう意味での、まあ、専門と呼べるものが何かという話と、そのずっとしてきた専門家集団の中で、いわば、その、インサイダー、アウトサイダー。まあ、簡単に言うと、これ僕の周りの社会学者に割と多いんですけど、例えば、博士号を取ってないからまだまだ社会学者なんて言えないとか、うん、周りに比べて海外留学に行ってないから、まだまだ全然みたいなこと、すごい皆さん言う。つまり、その専門家集団の中で、の、このヒエラルキーの中で、私なんか全然下っ端の方なんでって割と言いたがるみたいな。これジャンルにもよるけどね。違う、何、学問だともうちょっとなんとか、いや、僕専門家なんでみたいな感じになる人はいますけど、なんかちょっとそれ、なんか今出てる人たち割とそういう視点で専門家見すぎてない、その場合の専門家って誰みたいな。
そうですね、
あ、じゃあ、クロムさん。
あ、なんかその話の流れでちょっと紹介したい本があるんですけど、白水社の編集部が出している、その他の外国文学の翻訳者って本があって、これ今すごく売れてて、3ずりぐらい。
その他
、要は、アマゾンとか、まあ、書ね、書評、書店、あるじゃないですか。ネット書店とかで。ジャンルとして、その他ってくくられてしまうような、カテゴリーに入ってしまうような、例えばヘブライ語とか、チベット語とか、ベンガル語とか、マヤ語とか、まあ、そういった言語の翻訳者さんたちにインタビューをした、インタビュー集なんですよね。
なんかカテゴリーとしてその他に入れられてしまう、あ、例えばアメリカ文学とか中国文学とかじゃない。
そうそう。
で、そのまさに、その他の、ま、翻訳をしているってことは、その人たちもだからその言語に長けていて、うん、で、しかも別に、なんていうか、雑通訳みたいなことではなくて、うん、文学を翻訳できる能力のある人たちってことですよね。
そうそう。だけど、で、私たちから見ると、その、きっと、例えばヘブライ語だったら、イスラエルのこと何でもわかるに違いないみたいな感じに思うんだろうけど、そもそもイスラエルってヘブライ語だけじゃなくて、イディッシュ語っていうのもあるから、そう、実はこの鴨志田さんって人は、イディッシュ語っていう方を勉強してたはずなのに、イスラエルの、こう、うん、あの書物についてこう読むにはヘブライ語もやんなきゃいけないってなって、結局ヘブライ語の翻訳者になっているっていうような状態があって、何が言いたいかっていうと、専門家って実は一つのことだけやれば専門家になれるわけじゃなくて、私たちが思う以上にいろんなことを全部やってないとその専門家にはなれないんですよね。だから今そのメールで全部が60点でこんなにこう何でもやってて、この一つに絞ってなくて専門家って名乗っていいのかなって不安があったと思うんですけど、彼女たちの場合はその全部やらないと専門家になれないんですよ、
うんうんうん、
しかも学校にもそもそも教材がなかったり、うん、辞書がなかったりって言った時に、辞書がなかったら辞書自分たちで作んなきゃいけないんですよ。こうマヤ語の、そうそう、マヤ語の吉田さんとか自分で辞書みたいなものを作ったりとかしてて
マヤ語をそもそも辞書で編纂する人類は現在いないのでってことですよね。
その古代のマヤ語をこう参考にして、一応そういうものはあるんだけれども、つまり現代の人たちが使ってるマヤ語とはもうボキャブラリーが違ってしまって、その昔のそのなんていうんだろう、文献にあるようなマヤ語を使った辞書しかなかったりとかするから、結局その流通してる今生きているマヤ語じゃなかったりするんですよ。だから結局分け入っていって、現地にそのいろいろ照合しながら自分で新たにこう辞書を作ったりしなきゃいけないって、その作業ってまさかそのマヤ語文学の研究者ですって人がそこまでやってるってなかなか思わないじゃないですか、
うん、で多分昆虫学者もそこのボルネオとか行くとカヌーの、うん、自分で漕いだりもできなきゃいけないしみたいな、最低限必要なことが結構多いよね専門家っていう。
そうそうそうなんですよ。でチベット語とかね、やっぱりそのチベット語だったらその要はあのなんか牛だか羊だかなんかそういますよね。
ヤクかな、
ヤクとか、あの辺のこうその例えばブチなのか、黒と白のブチとなんか白と茶のブチで名前が違ったりとかするわけで、まずもうその生き物についてまず知ってなきゃいけなかったりとかするから、
だからなんかこういろいろまさに組み合わせで新しい専門って いわゆるそのな、例えば日本文学だ、日本文学って、まあ、ある種レッドオーシャンで、うんうん、いろんな人たちがいっぱいこういろいろやっていて、そこの序列が多分あるんだろうと、
うんうんうん、
だけども違うものが、まあ、その自分で意図して組み合わせる人もいるけれども、うん、今倉本さんおっしゃったみたいに意図しないところでやってたら、うん、あの誰もいない、まあ、新しい専門のものができる、うん、確か三九達夫さんが、うん、許可局で言ってたのかな、東京ポッド許可局で言ってたと思います、うん、あのちょっと詳しいことあれかもしれないけど、確か日本に来たタイの人かな、古典を読もうとしたんだけど、うん、なかなか読めなくて、うんうん、崩し字特にそれが難しくて、うんうん、どうしても読みたいってなって、確かその Google っていうかその理系 の、 その機械翻訳、うんうん、機械学習ですよね、うんうん、そのコンピューターのめっちゃ勉強して、うん、AI の勉強して、うんうんうん、その崩し字とかを、分かるようにすると、うん、でそれがしかもこうある程度一般の人も読めるようなものを確か作ったっていうような話があって、うんうん、それとかってすごいじゃないですか、
うん、
こう日本に来て古典をやろうと思ったんだけれども、そこからまさか AI の専門家にもなっているみたいな、うんうん、こんなん絶対ありえないところですよね。でこういうことができるっていうのが、うん、ある意味で今の社会のこう裾野が広がっているから、いろんなことができるようになっているっていうのはすごいことですよね。
野口五郎が音楽の配信してるさ間にさ、プログラム覚えちゃってさ、自分でコード打てるようになって、うん、そのアプリ開発者になってるみたいな、まさに専門は音楽だったはずなのに、それを広めるためになんか付随するもの、テクノロジーとか特に配信者って、配信の技術がそもそもね、さっきのゲームの人にしても、まあゲーム配信やるためにゲームの前、なんかそのネタの知識の前に配信できる知識みたいな専門家になったりとか、横断するし更新されていくジャンル、そこに対応できないとおそらく専門家も どんどんどんどんなんか一個できれば専門家だったのが、最低限できるものって結構あるよね。
この言えばやらなきゃいけないことが増えていくってこともありますよね。うん、この僕らのコロナ禍での大学教員のオンラインテクニックみたいなことですね。
あの、もうそうだし、その学生が変化してきて、その昔だったら、その一方的に喋って言えば良かったものが、インタラクティブにしなさいとか、アクティブラーニングにしなさいなんていうのもそうで、それはまあ、大学に、あの、限らず、小中高の教員の皆さんもそうだと思うんですけれども、おぉ、なるほど、今日は、専門家について喋ると思っていたら、どうも専門家になるとはどういうことかっていうのが、どうも現代だいぶ変わってきたぞというところまで話が転がってきました。うん、ということは、まあ、改めてその専門性を考える、専門性の付き合い方を考えるっていうのはね、今日のテーマですから、その専門性との付き合い方の話にまで、後半、深掘っていければと思ってるんですけど、一回曲挟みましょうかね。ということで、曲を選曲してくれたの倉本さんですけれども、はい。
これはですね、この、まあ、この曲のタイトルに、おばあちゃんって言葉が出てくるんですけど、うんうん、一般的にこう、おばあちゃんって、やっぱ家庭となんか紐づけられて、なんかとりあえず愛情とか、そうなんかこう、何でも孫の言うこと許してくれるみたいな、ふんわりしたイメージ持ってたんですよ。うんうん、でもこれ聞いたとき、これ初めてこの曲聞いたとき、子供だったんですけど、うんうん、こう歌詞の中に、明治生まれのコンピューター、算数国語社会、何でもどんと来いさっていうタイトルが出てきて、すごいと思って、なんかそのおばあちゃんに対して、おばあちゃんの知恵袋って言われるのと、知のデータバンクって言われるのと、全然違うじゃないですか。
確かに。
そう、だから言い方でこう専門性みたいなものをまとわせるんだなと思って、ちょっと面白いと思っちゃったんですよね。
家事の知のデータバンク。
そう。だってやっぱおばあちゃんの知恵袋ってやっぱ知のデータバンクのなんか文字面の違いじゃないですけど。
しかも暗黙知だからな。
そう。
すげえ高度そうだっていうのにやられてしまった歌詞が特徴的な曲ということですね。
じゃあ、堺石裕子さんでコンピューターおばあちゃん。
文化系トークラジオライフ。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成毎週金曜日更新。